皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサスティナブルファッショントークは、ファッション業界のサスティナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスティナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。我々今日チェック族ですね。
あ、本当ですね。
チェックのシャツ、寝るシャツ、
はい
私はこれ鈴さんのチェックに見えるけど絞りなんです。去年和光さんで購入したんですけど、
はいはいはいはい、
すごい気に入ってます。
めちゃめちゃ
高い。めちゃめちゃウールの
ワンシャツワンピ、
シャツワンピ、ウールの絞りって難しいらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
でもそれなんか一見チェックに見えるじゃない、というね。
なるほど。
赤と青で今日はお届けしたいと
思います。はい、お届けしたいと思います。今日のテーマは、ちょっと向こうさんご紹介、
私
テーマ一言
一言。
今日のテーマは
CVC。
CVC って何ですかっていう日にします。
はい、はい、ですよね。
はい、
なんでですかというと、9月29日のサスナビリティの特集、
はい、
サスナビリティとは歌ってなかったんですが、ザ・サーキュラーファッションエラーの中でも見開きでバーンとCVC、まあ、投資に関して記事を作ったんですけど、うん、ちょっと結構初出の言葉とか、初出の何でしょう、価値観みたいなの結構多くて、ポッドキャストでももうちょっとなんか掘り下げてもいいんじゃないかなと思って今日はテーマに選んでみました。
ちょっと勉強させてください。
なんか私たちこう勉強モードで声がやや低いよね今日ね勉強モードっていうか、間違ったこと言っちゃいけないっていう気持ちがあるでしょ今あなたに。
てか何も知らない分野だなっていう
さあその扉を開くのだ、
はい
はい、
そもそも向こうさんが、まあ、この特集で結構見開きで、
はい、
まあ、要は特集の中でもメインコンテンツの一つだったんだなとは思うんですけど、
はい、
ここにご興味持たれた背景、
なんて今日敬語なんですか、まあ、いつも敬語か一層上等だけ持たれたのは、
持たれた、
まあ、去年ぐらいからこの投資っていうキーワードがなんか取材、サステナビリティの取材をしていく中で、
うんうんう
ん、なんか耳に入ってくることが多くて、
はい、
あれ覚えてます、去年のこれ夏だったと思うんですけど CFCL 気になってたんですよ、
うんうんうん、
っていうことがこうなんとなく 点がなっていく中で、最後の大きな点となったのが、はい、まあ、この見開きの定談、4人の座談会を開いてご登壇いただいたんですが、
はい、
その4人が豊島の溝口さん、取締役執行役員 CVC 担当、ゴールドウィンのベンチャーパートナーズの伊藤さん、 J フロントリテイリング山田さん、
うん、
それから三井住友信託銀行の小中さん、という4人で、
うん、
CVC の可能性を語っていただいたんですけども、この中の一人である溝口さんと伊藤さんと飲みに行ったっていうちょっと半年ぐらい前に、
はいはいはい、で盛り上がったわけですね、その投資の話題で。
なんかサステナの話って結構飲み会から広がることが私はすごい多いんですけど、は
い、うん、いやなんか私去年ぐらいからかな、向こうさんがそのサステナビリティディレクターの肩書きお持ちになっていろんなところに出るときに金融の人と出会ったみたいな話をよくされてた気がして、うん、なんかファッション業界以外にも今はなんかそういう
垣根を越えてね、
まあ、ESG 投資とかの話もあったからかもしれないですけど、
そう
です
ね、
なんかそういう金融業界の方たちとどんどんつながってるんだなっていう印象は確かにありました。
そうなんですよ、なんか銀行さんからセミナーの依頼いただいたりとかっていうのもあったりとか、だからその金融側からもファッションの方をちょっと知りたいみたいな、しかも検索で私の名前調べてきてご依頼いただいたりとか、すごいカジュアルにつながるんです。でね、その飲み会に行った、
はいはいはい、
でもその時はこの話というより、
うん、
同じくこの特集の一番最初に何度もここで話してますが、バタフライの書いたじゃないですか、
は
い、
循環の図ですね、
そう、はい、手書きだった頃なんですよ、
手書きだった頃、はい、
伊藤さん、伊藤さんちょっとこれどう思うみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうとこから始まっていて、でそこで、話が出てきたのが投資というキーワードで、
うん、
いやなんか面白いなと思って。
投資というのはつまり自社ではできない技術を持っている小さい会社に投資をしていこうという機運が高まっているってことですか。
ピラピラピラピラーン95点
はい、
そう、小さいとも限らないとは思うけど、まあ、そう、自社では足りない、まあ、それが技術だけじゃなくて、まあ、発想もしくは人材とか、まあ、いろいろあるじゃないですか、足りないものって。まあ、そういったものに対して、自社の中でそれをゼロから立ち上げて育てるんじゃなくて、まあ、投資をして、まあ、仲間になってもらう、
はいはいはい、
それの、最たる例がゴールドウィンのスパイバー。
あ、そうですよね、なんか
そうなんですよ、
投資といえば、
投資といえばじゃないですか。
私は最近の最近というか記憶に残ってる大きなニュースはそこだった気がします。
まあ、あれも黎明期のスパイバーの、はい、まあ、本当にタンパク質から糸ができるの、うん、みたいな時から、まあ、渡辺ゴールドウィンの渡辺社長が、まあ、ここだと思われたっていうところから始まっているので、
うんうん、
まあ、将来の自分たちのスポーツウェアとかアパレルウェアに代替素材になっていく可能性を感じたわけじゃないですか、
はい、
でもそれをね、自社でゼロからタンパク質から糸を作るのをゴールドウィンの社内で立ち上げるのって、
うんうんうん、
まあ大変じゃないですか。
確かに
だ、そういう競争、まあ、競争ですよね、共に作る競争のパートナーとして投資するっていう動きがいろいろ広がってるみたいです。
なるほど、まあ、いわゆる大きな企業がブランドのポートフォリオを広げようとして、
うんうん、
自分とは違
う
顧客層を持っているブランドを買収するとか業務提携結ぶみたいな話は、
うんうんうん、
まあまあ、ファッションビジネスではよくある話かなとは思いますけど、
基本は一緒だと思います。ただちょっと大きく違うところは、そのポートフォリオが足りてないところがどこかがわからないのがサステナビリティだったりするので、
なるほど
この辺がもうちょっとあったら新しい、なんていうの、可能性が開くんじゃないかっていうところから始まるんですよ。そう、
ということは多分より賭けというか、
うん、そうだね、
社内理解みたいなのも、
う
ん、ここに投資したいです、なんでそこがいいのっていうコミュニケーションも大変そうだなと今思いましたけど、やっぱそういうこと溝口さんたちおっしゃってました。
そうなの、だからなんか2つパターンある、
はい、
大きく言うと一社が投資してそこが成長してそのリターンを得る、
うんうんうん、
それも従来の投資の形で、まあ、ある意味独占してそこの利益をっていうことではな、それも一つの手法だと思うんですけど、うん、サステナビリティの場合はむしろ一社だとリスクの方が大きいっていうところもあって、
うんうんうん、
例えばその
なるほど、
うん、スパイだからっていう理由だけじゃないかもしれないけど、はい、スパイバーに関しては豊島さんだけじゃなくて他の商社さんも入られたりとか複数社が投資に入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
同じように前回こちらの出てポッドキャストに出ていただいたコンベさんにも複数社が投資が入ってますが、
はい、
うん、まあ、競合も何でしょう、すごく綺麗に言うと共に成長させていくとか共に育てるとか、うん、共に可能性を開くとか、なんか結構そういう姿勢が多い方ですね。
なるほど、うん、じゃあやっぱそのまあこれは想像ですけど飲み会じゃないですけど今こういう企業、うん、気になってんだよねみたいなのを、
そうそうそう、
この例えば4社の方たちが頻繁に交流されてたりとかするんですか？
そうなの、そうなの、すごいね、そういうことみたい。だから、うん、あ、うちができないけどあそこが投資してくれてよかったとかそういう会話にもなるのよ、話してると。
へ
え、ちょっと意外でしょ、
うん、
いやちょっと今ねうちの方向性と違うんだけどとか、だけど可能性はあるよねっていうのは見えた時に、あそこから投資が入ったらしい、あよかったみたいな。
へえ、ちなみにこの、うん、記事に出てくださった4社は、
うん、
どういう企業に投資してるんですか？
いろいろあるんですけど、うん、まあ、大きく言うと豊島さんなんで繊維商社じゃないですか、
うん、
なので新規事業というかビジネスを作っていくっていうところが視点としてはあって、例えばどういうところだとか、なんかライフスタイル提案商社として社会課題を解決の方向に向かいたいっていうのがまずあると、うん、豊島で、うん、その中で具体的に言うと高齢者問題とか、まあ、ヘルスケアとか、
うん、
で環境もそのうちのその社会課題のうちの一つとして、はい、環境問題に 対策を取っている企業に投資みたいな、まあ、そういった広いパターンもあるし、うん、ゴールドウィンの場合だとやっぱりものづくりの企業であって、で今もう代替素材の可能性を模索されているのでスパイバーみたいなのが一例があったり、その新たなものづくりのいろいろあるんですよ。ゴールドウィンは、例えばその原料だけじゃなくて、 まあ、シンフラックスといった、うん、あの AI を活用して無駄を出さないパターン設計の会社に投資してたりとか、まあ、ジェプランにも投資しているので、うん、まあ、こうリサイクルの方のケミカルリサイクルの方にも投資をしていたりとか、うんうん、っていうようなものであったり、でもこの J フロントリテイングさんになると今度は小売りなので、うんうんうん、いかに売り場の価値をあの最大限か新しい価値をしていくかっていうところで、まあ、AI の技術を上げることが多くて、例えば IQ、 多分 WWD の記事でも何度か出てるんですけど、はい、あの AI を使ったこの販売員、あの何でしょう、接客を AI 上で、まあ、販売員さんの個性とかもこの AI 上で、取り入れて、なんていうの、ちょっとこれ説明できないな。IQ についてどうしよう。今とちょっと難しい。
IQ についてはあの記事を読んでください。
説明しないといけない。J フロントリテイングさんにしていると、はい、売り場にへの対応みたいなところが多くて、例えば今までのチャットボットみたいな、まあ、単純なものじゃなくて、もうちょっと感情とか表現とかが入った、うん、まあ、本当に販売員さんがまるでそこにいるかのようにということだと思うんだけど、まあ、そういった接客をデジタル上で再現するサービスに投資したりっていうことで、まあ、言ってみれば働く人たちの、まあ、これができるのかどうか分かんないけど24時間接客とか、まあ、働く人の個性を大事にしながらその人の働く環境みたいなことを整えていくみたいなこともできたりとか。暑くないですか今日。すごい私さっきから汗かいて
話あれですね、
一生懸命喋ろうとしているから人は話すと汗をかくのだっていう感じで、ね、はい、いうこととか、
ね、この対談記事の中で一番へえと思ったことってありました？
山田ジェフロントリテイリングの山田さんが使った言葉で、うん、まあ、気ままなチェーン、自由気ままなチェーンっていう言葉を彼女が使っていて、まあ、あのサーキュラーってまあ一つの円、
はい、
でももっと気ままにつながろうよっていう意味でいろんな円が多方向に広がるみたいな感覚が重要っていうことを言っていて、まあ、一つのサプライチェーン、一つのサークルじゃなくて気ままなチェーンの集合体が新しいビジネスを作っていくみたいなのに対してみんながいいねいいねって全員が言っていて、
そこちゃんと文字にされてますよね、全員が面白いみたいな
文字にしたっけ私偉いそう、うんうんうん、っていう広い視野っていうのかな、持ってる方が投資をやってる人多いし、やっぱリスクが伴うものなので、まあ、そこのリスクを考えながらなんだけど、そうね、自分の境界線をあまりこう決めずに視野を広げている人が多くて、そこが印象的だったな。
でも大変ですね、その担当になったら本当に広いところから発掘していかなきゃいけないですもんね。
しかもやっぱりそのトップがそこをやりなさいっていう姿勢も必要で、ゴールドビーの場合は渡辺社長は自分は僕はここには絶対に無駄に口出さないっておっしゃってて、それもすごいなと思ったけど、
むしろもう分けてお任せ、任せる信頼
っていうことが重要だって言って、
なるほど、
投資にはそういった姿勢も必要なのかもしれません。
はい、
大丈夫かな今日
大丈夫だと思いますなんかあれですか、ここら辺は他に掘り下げるようと思ってらっしゃる取材はあるんですか今後？
どういう意味？
CVC
CVC に関して、うん、あ、まあ、いろいろ広これから取材していきたいなとは思っていて、はい、サザビーリーグさんとかもその辺はすごく力を入れてらっしゃると聞いてたりするので、あの結構この今回対談に出ていただいた会社も CVC の部署ができたのってコロナ以降なんですよ、うん、で最近の話だったりするので、あのまだまだ多分私たちも知らない企業がこの視点を持ってやってる部分はあると思うので、うん、ぜひ、うん、うちもやってるよっていう企業は声かけてほしい。
確かに、
はい、
でなんかどういう方向にその企業が進むのかみたいなのもちょっと垣間見えるってことですよね。そう、 CVC を取材、うん、
世の中がどっちに向かっていくのかが垣間見えると思います。
はい、向こうさんちょっと今日は
汗かきながら一生懸命喋った回でした。
はい、
なんか今ちょうど期末が近づいていて、うん、
はいはい、
あの何人かサステナビリティ担当者の方たちと話すと、うん、今も CO2 の測定もこのデータ化の最終の詰めで一生懸命なんだってみんな、うん、頑張れ、うん、 で最後にメッセージを、みんなさんすごいね、すごい今詰めて大変なんだって多分そういう思いしながら仕事してる人多いと思うんですけど、あんまり CO2 の話を私たちしてないじゃないですか、できてないじゃないですか、それはちょっと気になっていて、でもやっぱり何のためにやってるかっていうと、今の地球温暖化というか気候変動の中で、私たちが間違っていたところは正さないと、産業どころか人はどころかつながらないっていうところが、ちょっと循環の話とか、まあ、地域の話とか最近多いんだけど、やっぱり CO2 を減らしていくために産業として何ができるのだっていうことはすっごい大事。
確かに。
で急になんか話変わっちゃったけど、
来年の抱負みたい
なだったけど、そうだ、ここをね一回ちょっとトピックスとしてこれもちゃんとしたいなと、はいはいはい、コップを見ながら思っております。はい、
はい、今日はこんなところで、はい、
ありがとうございました。また来週。